町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているゲストは、ブランド戦略コンサルタントで、ビジネス書作家の村尾龍介さんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今夜はですね、まあ、遊び心をテーマにお話をしたいなと思ってますけども、まあ、先週お話しして分かったように、だいたいその遊び心がまず基本ベースにありそうな、そんなイメージなんで、多分今週もズバリかなと思ってますけど、
ね、ありがとうございます。先週ね、深町さんといろいろ僕のお仕事の話をさせていただいて、はい、で、まあ、僕も普段仕事ばっかりなんで、うん、ただ仕事自体が遊んでるんで、ちょっと仕事に絡めながらね、今日はあの遊び心のお話できたら嬉しいなと思います。
よろしくお願いします。
はい。
まあ、じゃあそこを知るためには、なんかもっとね、一回こう村尾さんのルーツ的なところから辿ってみたいなというのもあるんですけど、結構やっぱ経歴見てたら、まあ、予想通りというか面白いですよね。もう若干14歳ですでに単身で渡米しているということなんで、これはもうどうなんですか、14歳ってまだ日本で言えば中学校2年生ぐらいじゃないですか。
ですね。
で、それでこれもうあれでしょ、親御さんの仕事の関係で一緒にアメリカ行ったとかでもないんですよね。
そうですね。あの親は全く国際系の仕事ではなかった
んで。何があったんですか、この時。
で、一応なんかうちの方針、僕姉がいるんですけれど、はい、うちの方針として、高校生になったらもう独り立ちしなきゃいけないっていうですね、まあ、一つあってですね。
なるほど。
もちろんあの経済的な支援は親が一応バックアップはするんですけれど、うん、あの海外で一人で、あの頑張りなさいと、
うん
ね、なんで姉もあのそういう形でアメリカに高校1年から、
うん、あ、もう海外出る前提なんです、基本、
うん、そうなんです。
お
う
お
う。で、僕はあのたまたま、それよりもちょっと早い段階で中学2年で、はい、全寮制の学校にですね、うんうん、アメリカオレゴン州だったんですけど、はい、行ってですね、うん、まあ、あの以来ずっと海外をほっつき歩いてるって感じですね。
その時にはあれですか、英語は喋れてたんですか。
全然、僕もあの成績も悪い方ですから、本当に挨拶程度ですよ。
なかなかなとこにじゃあ飛び込まされたわけですよ ね、
ですね。なんでね、もうどうしようかなと思って、もういきなり次の日から白人の社会でね、全寮制でってね、まあ、とりあえずまあ日本語で話して最後にベイベーをつけようと思ってですね僕の中ではベイベー作戦って言ったんですけどああそうなんだそうなんだそうなんだベイベーってですねそれでなんとかごまかしました。
なんとかなりました、それで
最初の半年は
でもまあ中2ぐらいだから周りもまあそんなね、別にいきなりこう難しい話というよりは、なんかノリとかグルーブとかを仲間的にはこう大事にするようなところあるから、意外とそれじゃ入ってコミュニティに入ってきたんですか。
そうですね。あと、まあ僕サッカーバリバリやってたんで、まあ、サッカー部入ってスポーツで結果出して、うんうん、あと僕スケートボードやってたん で、うんうん、でスケートボードではね、なんでスケートボードとサッカーやってて本当に良かったなと思います。
なるほど。カルチャー的には
なんで
それとベイベー
なんでどうか皆さんあの誤解しないですね、ベイベーだけでどうにかなるわけじゃない、あのベイベーとサッカーとスケートボードでなんとかなる。
なるほど。ベイベーだけじゃやっぱダメです、ね、
ベイベーだけじゃ
ない。一応そこのあった他のカルチャーがあったからまあね、入っていけたってのはあるんでしょうけど、あ、じゃあもうすごくこう馴染んだというか、むしろこう水を得た魚状態でもあったんですか、アメリカは。
そうですね、うん、まあ、全寮制なんで結局あのアメリカ人の子供たちも親元から離れてるっていう、まあ、条件は同じなんですよ。
なるほど、
うん、なんで本当はあのそんな、なんだろうな、あのいわゆるホームシック的なものなんかも、うん、まあ、振り返っても一回も感じたこともないですし。
でもなんでいきなりコロラドを選択したんですか。
オレゴンですね、オレゴン なんですけれど、うん、あの当時は、うん、ほとんどアメリカの映画とかが、うん、オレゴンものだったんですね。グーニーズとかね、うんうん、スタンドバイミーとかね、
ちょっと自然はある。
あ、そうですね、そうですね、
壮大な、
うん、あと日本のドラマのオレゴンから愛とかね、
あったあった、
うん、ね、なんでなんかアメリカイコールオレゴンだったんですよ、
う
ん、
なるほど。
であの当時インターネットもないから、うん、まあ、オレゴンで
ぐらいの情報で選んだわけですか。
ですです。
なるほど、うん、いやそれからそのまんまだから大学卒業までアメリカでね、過ごしてるわけですよね。
そう、ずるずるずるずる行きましたね。
おお。そして就職した会社が実はあるんですよね。
そうなんですね。そこで、うん、いきなり日本に戻ってくるんですよ。
あ、日本に帰ってくるんですよ、
はい、
それはまたなんで日本に戻ろうと思ったんですか。
まあ、ちょっとね、親があまりにもアメリカナイズされた僕を見てですね、うん、一回日本に帰ってこいと。
ああ、ちょっと心配になっちゃう逆にな
んであの普通に日本で、うん、普通に就職活動で、うん、普通に、コテコテの日本の企業にですね、うん、入りました。
でもそれだけ多感な時期をアメリカでどっぷり使ってですよ、またこう日本の文化とかやっぱ企業風ちょっと違うじゃないですか。 どうだったんですか実際。
そこもねめちゃくちゃ勉強して、上司に対するお酒の継ぎ方、そのビール瓶の置き方、その他もろもろめちゃくちゃですね、まあ、ある意味そのサラリーマンを演じてですね、めちゃくちゃ溶け込む努力をしたと思います。
やっぱそれ努力しないとね、入っていけないですよね、その日本の企業風土っていうか、そういう文化には ね、
でそれはそれでめちゃくちゃ面白かったんですよ。
なるほど。
なんで、普通にね帰国子女とかってなんか、ね、嫌な感じじゃないですか。でも僕は本当にいい意味で染まってですね、もう本当に何だろう、歓送迎会みたいなもう全部僕が仕切ってですね、もうめちゃくちゃもうサラリーマンらしいサラリーマンをやってました。
あ、逆にもう本当舵を切れたんでそっちにね。
なるほど。めちゃくちゃ面白い日々でした。
おそしてでもそんなに長くはいなかったっぽいですね。
そうですね、車とかオートバイのホンダだったんですけど、ホンダの本社、
どこに勤めてたか話してなかった。
そうですね、ホンダなんでコテコテって言ったけど、まあ、一応グローバル企業ではあるんですけど。
いやそうですよ、
ホンダ技研の、
本社。何をしてたんですかそこで。
僕はね、オートバイでもなく、車でもなく、ホンダって農機具とか発電機とかも作ってるんですよね。
なるほど。
僕は農機具とか発電機の担当として、まだそれらが進出してない国に、進出させるっていうのが僕の仕事だったんで、
そっか。だからアメリカの経験がちょっとはそういうところで役に立つというか。
そうですね、
海外を知ってるというところから、
なんで一応日本の会社だけれど国際業務にはついてました。
なるほど。
その担当が中近東北アフリカ、いわゆるイスラム教圏だったんですね。
なるほど。
なんでイスラム教圏の国に、出張で行っては、ホンダの発電機を売り込んだりとか、まだ代理店がないような国に代理店を作ったりとかですね、そういう日々でしたね。
まあ、普通のサラリーマンとやっぱちょっと違いますね、なんかね、やってらっしゃったことがね。
これを4年やってました
ね。4年か。それで、それでずっと続けることも、本当はできないこともないわけじゃないですか。なんかまた転機が訪れるんですか。
そうですね、僕はもう嫌で辞めたわけでもないですし、今も車大好きだし、今もホンダの動向毎日ニュースで追ってますし、本当に戻れることだったらいつか戻りたいなっていうふうにも思っています、ただ、僕はいろんなその海外の経験を、持って日本に帰ってきたんで、なんかもう少し広いフィールドで、やっぱり白いキャンパスにフリーハンドで書くようにですね、そんな風に仕事を、4、5年経ったらやろうって決めていたんで。
ある程度決めてたんです、じゃあそこでもしかしたら今日のテーマ遊び心みたいなところにもちょっとつながってくるかもしれないですね。
と思います。はい、
なるほど。
なんで3年以上5年以下で一旦辞めるっていう風に決めてたんで、ちょうどいいところで辞めた感じですね。
でその辞めるはいいんだけど、もう次のビジョンはあったんですか。
そうですね、その後やっぱり自分でですね、ビジネス非常に面白いなと思ったんで、今起業って非常に流行ってますけれど、その頃もまだ全然だったんですね。でもやっぱり自分でね起業をしてみたんですね。
もうそこからはどっかまた転職ということではなくて、自分が会社を起こすと。
はい、
なるほど。
でこれが一番最初サプリメントの会社だったんですけど、
また全然違うじゃないですか。
ちょうどサプリメントブームが来そうな感じだったんですね、日本で。
なるほどね、時代的なものもあり、
で僕はサプリメントを手掛けて最初の会社っていうのを作るんですね。
なんででも全然そのまた全く知らない世界に飛び込む、それもやっぱ遊び心。
そうですね、まずは成功と呼べるところまで行きたいなっていうふうに思ったんで、何がしたいとか自分の夢これっていうよりも、まずは一旦、自分で、会社勤めじゃない形で成功するっていうのを試してみようっていう、そっちを優先しましたね。
どうですか、それは苦労されたんですか、それとも意外と順調にというかスムースに。
そうですね、なんとなく成功って呼べるところまで来たんで、それはそれで会社を売却したんですね。で、売却できるくらいのところまでは、なんとなく行ったのかなっていうふうに思いました。
なるほど。
でしばらくですね、売却した後、次何しようかなって考えたんですけど、いや結局成功したのはブランドを作った、ブランディングを一生懸命やったから、そのサプリメント成功したんじゃん、だったら中小企業にブランディング、ブランド戦略っていうのを教える人に次なればっていうふうに言って今の現職になってます。
なるほど。そっからこうブランディングっていうのワードがちょっと 見えてきたわけですね。
そうですね。
なるほど、
なんでビジネス成功する、まあ、一つ秘訣があるんだとしたらブランドを作ることですね、これを中小企業に向けて発信をし始めたのがちょうど今から20年ぐらい前なんですかね。
それ選択としてはもしかしたらまたほら自分で新たなブランドを作るっていうチョイスもあったかもしれないけど、あえてそれを、まあ、例えば中小企業とこう、まあ、いわゆるこう組むみたいなことになった理由は何かあったんですか。
そうですね、まあ、それまでブランディング
成功体験があるわけでしょ。だって、
ね、そうですね、なんでもう一個新しいブランド、サプリメントじゃない何か、例えば食品のブランドとかね、そういうことも自分で自らやることもできたのかなっていうふうには思っているんですけれど、そのこと頃まではやっぱりブランディングって大企業のものだったんですね、大企業がやることだったんですね、
まあ、よくあの当時 CI とか言われてましたよね。
ですね、
なんかいわゆる、まあ、それこそロゴを変えたりとか、
まさしく
社名変えたりとかね、
はい、なんで中小企業はやっぱりブランディングなんて考えたこともなかったし、まあもしかしたら聞いたこともない経営者の方もいらっしゃったのかもしれません、でも僕はやっぱりこれから中小企業こそブランディングしていかないとこれ日本はまずいことになるなというふうに思ったんで、僕は自分でこのアナザーブランドを作るんじゃなく、それをあえてノウハウとして教える、広く教えるっていうこっちの選択肢を取ってですね、でそこから本を書き始めるんですね。なる
それはまだ実践を踏む前にもうすでにそういうまず本を作ろうとしたんですか。
そうですね。
おなるほど。
なんで僕は、その経験、コンサルタントとしての経験値も何もなかったんで、まずはねヨーロッパに行ったんですよ。
ほう。
ヨーロッパに行って、いわゆるイタリアとかスペインの田舎町には、小さいブランドだけど世界中にブイブイ言わせてるブランドっていっぱいあるわけですよ。
あ確かにね、あの会社が実はちっちゃかったとかありますよね。
めちゃくちゃあるんですよ。なんで小さいファミリービジネスなのに、やっぱりブランド力強化することによってそれができるんだっていう事例がいっぱいヨーロッパにあるから、ヨーロッパの田舎中をほっつき歩いてですね、でそういうのを全部本にまとめたんですね。それが僕の一番最初の本なんです、
なるほど。
なんで日本もこうやって生きてこうねっていう提言をしたんですね、
なるほど。あじゃあそれがある種のこう村尾さんにとってのこう自分の名刺みたいな、名刺代わりみたいなことにもなっていったんですか。
ですね、で本を出すと、まあ、今度講演会っていう仕事が増えてくるんで、そこから日本の中小企業の経営者の方たちに中小企業のブランディングって大事ですよねってことを伝えて、そしたらうちでぜひやってくれ、ね、うちにコンサルタントとして来てくれって言って今のキャリアにつながっていきます。
それが何年前からスタートしてる。
2006年とかです。
はい、じゃあほぼほぼ20年近く、
ほぼ20年前
やって、まあ、実際じゃあ手応えとかももう十分感じてる感じですか。そういう
それまで当たり前ではなかったこの中小企業のブランド戦略、ブランディングっていうのがもう今ではね、もうどこもかしこもブランディング必要っていうふうに言ってるんで、まあ一応その市場って言いますか産業っていうのは作ったんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。そのなんか発想で言うと別に大企業だっていいと思うんですけど、そういうとこにはあんまり向かいたくないんですか。
そうですね、大企業は、まあ、もちろんねピエトロさんとか、ねその他大企業もですねいくつかは手掛けてはいるんですけど、基本はやっぱり中小企業、やっぱり、そういうことが必要としてる人たちが僕はそこだというふうに思ってるんで、大企業は大企業で大企業のブランディングやってくれる、広告代理店とかありますんで、それはそっちの方たちに任せればいいのかなっていう感覚でしたね。
なんかあれでしょうね、先週の話をお伺いしても思ったけど、なんか村尾さんは一緒にこう汗水なんか流したいというか、そういうところがあるから余計こうその泥臭いって言ったらあれですけど、その中小企業とかそういうなんていうんだろうな、こうリーチできる、自分もしっかりこうその中にコミットできるような、そういうこう組織の中でやりたいというのがあるのかもしれないですね。
そうですね、それも含めて多分遊び心って言いますか、一緒にやっぱり現場で中小企業の社員たちと一緒になんかいろんなことをやる、多分これも含めてなんか自分は遊ぶようにしようとしてるんじゃないかなって感じがします。
なるほどね、そこでテーマに戻ってきた感じはありますね。なるほど。さあ改めて村尾さんにとっての遊び心とは何でしょう。
そうですね、僕は仕事の現場でよくラスト 10% の詰めっていう言葉を使うんですね。ラスト 10%
の詰め、
はい、
これもうちょっと説明してもらっていいですか。
やっぱりね、9割ぐらいのところまではやっぱり日本人だから、みんな仕事上こだわりみたいなのを持って、クオリティの高い仕事できるんですよ。でも 残りの 10%、うん、もう本当にここまで詰め切ろうぜっていう、うん、最後の 10% ぐらいのところにですね、うん、僕はあの本当に神様、ディテールの神様みたいのが宿ってると思っていて、
なるほど、
企業の本当の意味での成功、商品の本当の意味での成功みたいなの分岐点っていうのは、このラスト 10% 詰められるか詰められないか、ここにかかってると思うんですね。
そこが実は大きな分かれ道というか分岐点でもある。
なんで僕はもう行く先々の会社、うん、社長社員に、うん、ラスト 10% の詰めていこうぜ、まあ、こういうふうに言うんですね、
うん、
でこれは遊び心、ちょっとした笑い、
うん、
もう10人に1人しか気がつかないような笑いをこのパッケージに入れてこうぜとか、うん、蓋開けた時にちょっとしたメッセージを入れようぜとか、
うん、
飲食店だったらこういうような感じでお客様をお送りしようぜっていう、うんうん、まあまさに笑い、うん、遊び心、ね、うん、そんなものがラスト 10% だったりとかします。はたまたこれ笑いだけじゃなくて気配りとか、うん、ね、ここまでやったら感動していただけるよねっていう、うん、そういう 10% の詰めでもあると思います、ね、
うん、
でもこのラスト 10% の詰めっていうのが僕にとって遊び心かなっていうふうに思ってます、
うん、なるほどね。でも分かるような気がするな。なんかそこってなんだろうな、こう料理でも最後のこう何かのこう一振りじゃないけど、それでこう大きく変わったりする場合ってありますよね、味付けでもね。
そうですね、
だからなんかそのなんかあるかないかで、そのまあまあこれまあ分かるなっていうレベルなのか、おこれはちょっとなんか今までと違うぞというその違いみたいな差でもありますよね。
そうですね、やっぱり本当にそういうのって細かすぎて、うんうん、10人に1人ぐらいしか気がつかない場合もあるんですよ、うんうん、ただこの気づいてくれた1人っていうのはものすごい感度が高い人だから、うんうん、見てみて知ってる、ね、うん、こんな風になってんだよ、うん、あそこの会社のパッケージなんてですね、うん、やっぱり写真撮って、うん、SNS で広げてくれたりとか、うん、ね、はたまたやっぱりテレビ番組とかでもやっぱそういうとこって取り上げられたりとかっていうね、うんうん、なんで僕はもうラスト 10% の詰めっていうのはどうかなんかいろんな会社の流行り言葉にしてほしいなっていうふうに思ってます。
あ、でもすごくわかる。まあ、全てのクリエイティブがそうなのかもしれないけど、音楽にしても、まあ、いろんなコンテンツにしてもやっぱりそこの、あ、実はこういう秘密が隠されていたんだというのは、まあ、そのまんまこうもうナラティブというか、こう、まあ、知っとうやみたいなね、こう実はこれはこういうことなんよみたいなところの話題に持っていけるかどうかの差で、それがまた伝播するというか、そこってめちゃくちゃありますよね。
これちなみにピエトロの社内でも非常に流行ってる言葉で、ピエトロではこれラス重、
ラス重
略して言ってます。
なるほど。
でこれ僕がお世話してる他の大阪の食品の会社は、これをですね、自分たち流にお前のこだわりそこまでかでですね、流行る言葉にして必ず会議中でも、うん、まあもうほぼほぼ完璧なんですよ、仕事の企画の内容としては、
うんうんうん、まあ、一応ねもうクリアしてるんですよね、うんうん、何か
でも必ずお互いにお前のこだわりそこまでかってですね、うんうん、もっと詰めろってことをやってます
なるほど。これはまあ受け取り手も問われるというかね、そこがこう気づく人気づかない人か、さっき言ったようにね、ありますから ね、 でもそこを無視できないというか、そこもちゃんとこう視野に入れてた方がよりクオリティは上がっていきますよね。
まさしく。
なるほどな。そんな村尾さんがどうでしょう、これからやりたいこと、あるいはこういうなんていうんだろうな、こう意識を持ってた方が今から生きていくいろんなヒントにつながるよとかっていう示唆的なこととかありますか？
そうですね、ここ福岡もそうですけれど、うん、やっぱり僕がこうやって全国出張している中、はい、今たくさんのインバウンドの方がね、来てくださってる。で僕小さな会社のブランド戦略、中小企業のブランド戦略、まあ、これで、仕事をねしてこれで食べてるわけなんですけれど、うん、最終的には日本全体のブランディングにこれがつながるといいなっていうふうに思っていたんですね、
うん、
やっぱり中小企業はさっきお話ししたように、うん、やっぱりイタリアとかスペインの田舎町の会社のように、うん、やっぱり田舎町にいながらも世界をブイブイ言わせるようなそんな会社、うん、それが生まれてきたらいいなっていうふうに思いますし、うん、やっぱり日本ってやっぱすごい国だねとか、うん、日本人やっぱすごいねと、うん、まあ、こういうふうになってったらいいなっていうふうにいつも願いながら仕事をしてます、
うん、
なんでぜひ本当に今インバウンドの方、いろんな方、皆さん外国の方と今触れると思うんですね、うん、サービス業に従事している方、うん、ね、普通に 街にいて道を聞かれるってこともね一般の方いると思いますし、うん、でもそういう時にやっぱり一人一人が日本のブランドを背負ってるんだとかね、うんうん、やっぱり自分がやってる仕事が日本の印象につながるんだってね、うん、なんか僕はこれだけインバウンドの方が来てくださってると今はそういう局面に今日本はいると思うんで、うん、どうかあの日本自体にもブランドってあるんだってね、うん、そして今までそれがすごくイメージがいいものなんで、うん、このイメージをみんなで維持したりとか、うん、発展していこうよってそれがなんかスタートするのが福岡だと僕はすごくいいなと思います。やっぱり福岡すごくコンパクトで、うん、やっぱりいろんな世界中の人が来て、うん、やっぱり食を楽しんだり人を楽しんだりね、うん、そういう土地だと思うんでね、なんかそんなメッセージこのブランディングに絡めて最後お伝えしたいなと思いました。
なるほど。なんかねやっぱその福岡って確かに僕もまあ当事者として思うのは、まあ、まさにおっしゃっていただいたようなことコンパクトがゆえのなんて言うんだろうな、こうあんまりこう縦割りしないというか、むしろ混ぜ合っていった方がまた新しいものが生まれたりする街でもあるんですよね。だからそんな中でなんか僕も音楽都市ということを標榜するのであれば、まあ、単純にそれを例えば東京に負けない音楽産業を作るとかっていうことにシフトするよりはやっぱりここでしかやれないようなことをもっとなんかあのイメージしていきたいという、まあ、それはまさにおっしゃっていただいたのがインバウンドもそうだし、そういうなんか近さも地理的な近さもあるじゃないですか、アジアを見た時にもね。でそこの交流から何か生まれることも何かあるかもしれないなと思うところでもあるし、まあ、なんかそのなんていうんだろうな、インバウンド自体が実際こう福岡に来てなんか僕思うんですけど、まあ、たくさん来てくれて嬉しいんだけど、なんかね探してる気がします持て余している時間をね。なんかもちろん食美味しいですよ、食べ物は美味しいんだけども、なんかもっとそこにエンタメがあったらいいなと思ったりすることもあるし、なんかそういうところでまだまだねやれることがいろいろあるなとは僕も、
いやおっしゃる通りですね。これ、うん、あの先週のねあの番組内でお話ししましたけど、うん、本当にあのおっしゃる通りでこの福岡音楽の街ね、うん、どうこれ確立しようかっていうね、うん、話なんですけど、本当夜のエンターテインメントが少なすぎるっていうふうにインバウンドの方はみんな僕に言ってきます、
ね、やっぱそうですよ、
うんうん、あのもっともっと日本の夜ってやることあるんだと思ったら、うん、結構店早く閉まるしラストオーダー早いし、うん、何にもすることなかったみたいなね、うん、そういう風に言う方いらっしゃる。
天神なんてもう9時には割と暗いですもん。
そうなんですね、うん、なんでそこでちょっと音楽楽しめたりとか、うん、ふらっとこうやって入ったらジャズ聴けるとか、うん、なんかそういうのがねもっともっとあっていいんだと思います、うん、
ね。だからその辺ではまだまだ実はやれることがたくさんあるなっていうのもあるからね、ちょっとなんか村尾さんにもなんかちょっとそこをねやれ一緒にやれることがあったらいいなって今先週今週と話聞いてて思いました、
ね、ぜひもう呼んでくださったら本当にね深町さんにこんなによくしていただいて、
いい
せめてもの恩返しとして何でもおっしゃってください。
なんかねそのやっぱ村尾さんのやっぱ知見がなんか僕らもちょっと知りもっと知りたいし、なんかいろいろそこで新しくやれることがね、うん、できそうな気もする、なんかなんか分かった感じですね。まさにこう地方創生じゃないけど、まあ、こういうところだからこそやれることを考えていけばいいんですもんね。
まさしく
行政で言ったらもう中小企業みたいなもんですよ福岡なんて、ね、その大企業というよりはね。でもそこにはそこのやっぱりこう哲学とか生き様があるはずなんで、そこはねもしかしたら村尾さんとピタッとこう一致するところがありそうです。なんか
ですね、
うん、なんかやりたいですね。
ぜひやりましょうい
やいやもうなかなか話は尽きないんですけど、最後になんかインフォメーションあります？
そうですね、あの僕がそれこそ遊び心っていう意味でですね、うん、ちょっとあの最後にインフォメーションいくつかお伝えしたいなと思うんですが、はい、今日僕が着ているこのワークジャケットですね、はい、これはあの僕が手掛けるですね、うん、筑豊、はい、田川にある自動車整備工場で、うん、FTECっていうですね、はい、非常にあの全国から愛されてるですね、うん、自動車整備工場があります、うん、これあの11月の放送なんで、うん、ぜひあの皆さん冬タイヤとか必要でしたら、うん、田川にお住まいの方、ね、もしくは周辺にお住まいの方、ぜひ FTECに行ってこの番組聞いたっていう風に言ったらですね、うん、あの冬タイヤ交換11月なんで 11% オフ。
なるほど、
ね、これあの、はい、社長からあの許可いただいてますんでぜひ、
ね、この番組聞いたって言うだけで 11% オフになるという。なるほど、はい。
そして最後に、音楽関係でね今日あのこのラジオ曲、はい、ね、ラジオ流しながらあの音楽流しながらね、うん、やらせていただいてるんで、はい、ちょっと音楽絡みで九州絡みで何かあるかなと思った時に、うん、僕があのプロデュースしている佐賀のですね、はい、核があります、
はい、
でここはあの離島も これはスペイン語でリズムっていう意味なんですけれど、
おー、なるほど、
RITMO、ね、家具って入れたら多分e コマースサイトが出てくると思います、うん、と音楽好きのために作った、家具なんですけれど、うん、ぜひこれも年末まで番組聞いたってオーダーの時にですねテキスト入れてくださったら、うん、これも全ての品 11% オフでいきたいと思いますんで、うん、ぜひ皆さん機会があったらよろしくお願いします。
なんかね音楽により没入できるソファーだったりとかいろいろあるっぽいんでねぜひこれも番組聞いたと言ってもらえれば 11% オフ、
ぜひ
ありがとうございます。ね、その特典までつけていただいて、
うんうん、で e コマースサイトってカートがつきものじゃないですか、
ね、はいはい、
ね、うん、でもここのサイト行ってもらったらですね、うん、音楽好きを刺激するためにそこのカートの部分がカートコバーになってるんですよ、ね、うん、
またそこにもダジャレが一発入ってるんですか
こんなところで遊んでます。
なるほどね。いやいや、もう面白かったですね。またなんかどっかでぜひこの番組が続いていればまたゲストでお迎えしたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで2週にわたって、ブランド戦略コンサルタントでビジネス書作家村尾龍介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。